焼いた時間。さあ、今回は焼いた市扇町にあります新川屋酒店にやってきました。店長の小川さんにいろいろとお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもですね、この新川屋っていう名前、店名の由来って何なんですか？
はい、実は創業者のおじいちゃんが小川新吉さんって言いまして、小川の川と新吉の新を取って、それをひっくり返したというところが、まあ正直なところだと思うんですが、実はもう一つ私は別な見方もしてるんです。東京の日本橋に新川堀っていう堀があるんですよ。でそこは江戸時代から明治の初期にかけて関西方面から船で酒樽を運んでくるんですね。でその船着き場だったり酒蔵があったところが新川堀っていうんですよ。で今でもかなりたくさんの大きな酒の問屋さんがそこに本社構えてるんですけど、それで新川という名前にしたのかなというふうにも思ってます。
そして小川さんは何年くらい前からここの店主となったんですか？
20歳の時に継いだというか帰ってきまして、25年ぐらいになるでしょうかね。
ずっとこうお酒と向き合っていらっしゃって、お酒のプロフェッショナル。
そうですね、とにかく私の場合はもちろんこういろんな知識、本で読んだりいろんなもので調べたりってことも大事にはしてるんですが、それ以上になるべくたくさんの種類のお酒を飲むという、要するに自分で飲んで気に入ったお酒をお客様にお勧めするということを基本にしてますんで、とにかく飲んだお酒の種類っていうんですかねは数え切れないぐらい、それは私の財産だと思ってます。
じゃあちょっと店内見せていただいてもいいですか？
はい、
たくさん種類ありますけど何種類ぐらいあるんですか？
数えてないんですけど、日本酒だけで、100種類は優に超えるのではないかと思ってます。
そしてちょっと奥に行くとウイスキー、ブランデー、紹興酒もありますし、そして奥に行きますとワイン、ワインのコーナーに来ました。こう同じ年代でも高いもの安いものってありますよね。あれはなんでなんですか？
はい、一つはブドウの、まあ、ブドウが原料になりますんで、はい、そのブドウをどれだけ、質の高いブドウを使ったか、それからもう一つ今度は同じワインでも場合によっては年度によって値段が変わってくる場合があります。でこれはですね、やっぱりブドウっていうのは農作物なんで天候の変化に出来が左右されてしまうんですね。そうすると本当に出来の良かった年とそうでなかった年と同じ銘柄のワインでも年度によって違いが出てきます。その関係で値段が上がるということもありますね。
これからの時期、クリスマスとお正月がやってきます。クリスマスにおすすめのお酒、どんなものがあるか教えてもらえますか？
やはり一般的に言いますとスパークリングワインとかシャンパンっていうのがやっぱり非常に華やかですし向くのかなというふうに思いますね。その他にやはり少しクリスマスっていうと凝った美味しい料理を多分召し上がることが多いはずなので、それも洋食ですよね。ですからそういう場合はそれに合った、まあ、特に赤ワインが中心になると思いますけれども、選ばれればいいのかなと。まあ、その辺は例えばこんな料理で、クリスマスを迎えたいんだけどどんなワインがいいだろうということでお尋ねいただければ、私が責任を持って、お選びさせていただきますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。
さあ、そしてクリスマスにおすすめの飲み物を聞いたということで、次、はい、お正月、はい、
私はね、いつも毎年迷うんですよ、年末になると。さあ、今年のお正月はおせち料理は、何を飲みながら食べようかということなんですけれども、まず日本酒の特に大吟醸酒ですね。それから2番目がスパークリングワインかシャンパーニュ、
意外でした。やっぱ日本酒はちょっと定番かなと思ったんですけど、シャンパンやワインとかでもなんかおせちって合うんですね。
甘みもあって、そして爽やかな酸味があってということなんで、これも非常にあのおせち料理とは相性がいいです。
知らなかったです。早速私に合うおすすめのお酒をですね、小川さんが用意してくださいました。これ3つありますけれども、
はい、1つ目が矢板の十一政宗さんが作っている精進沢の活性濁り酒、酒粕がまだ含まれている状態のお酒になります。
私濁り酒って初めて飲みます。
あ、そうです
か。はい、これ混ぜた方がいいんですか。
まあ、とりあえずそのままで、はいはい、実はこれは炭酸ガスが入ってます。
おお、炭酸が上がってきた、わーわーわーわーわーわー、溢れちゃう。
そうそうそう、だから振ってしまうとこれがもっと泡立っちゃいますんで。ですから出来たてのお酒の特徴なんですね。お酒ができる時というのはアルコールと一緒に炭酸ガスもできるんですよ、はい、でそれを閉じ込めたものがスパークリングワインであったりシャンパンであったりビールであったりと、まあ、とりあえずじゃあこちらで、
はい、うわ結構ドロッとしてますね、
はい、そうですね、いわゆるドブロクに近い、状態ですね。
じゃあいただきます、
は
い、
どうぞ。
あー来る
強いですかね。
強いけど、はい、なんかこのシュワシュワっていうのが後から来て、はい、炭酸なんだけど、はい、こう炭酸じゃないようなこう不思議な感じですね。
そうですね、炭酸自体は非常にきめ細かい、はい、こう辛みもありますけど独特のこう甘さとかうまみとかっていうのもあると思いますんで、はい、まあ、こういうのも例えばお正月なんかにまたお飲みになるのもいいかもしれませんね、それからですね、はい、多分今のはね結構、まあ、お酒のあまり強くない沙織さんには若干、はい、きつかったのかなというのでもうちょっと今度優しいお酒を、これはですね秋田県の大仙市というところで、ある秀吉っていう酒蔵さんがあるんですけど、うん、そちらが作ってる発泡性の日本酒です。
なんかこうおしゃれですよね。
そうですね、
すごく日本酒に見えない、
ね、ワインの瓶小瓶みたいな感じで、はい、
こちらはじゃあシャンパングラスに入れて飲みたいと思います。いただきます。あ、飲みやすい。なんですかこれ、本当さらっと飲めちゃいますよ。
日本酒じゃないみたいでしょ、ある意味ね。
いやびっくり、苦味も全然ないし、はい、これは危ない、はい、危ないお酒、
はいはい、まあ、ただアルコール度数も 8% ということで非常に優しい、まあ、アルコール度数ですんで、まあ、よほど飲みすぎない限りは比較的安全かなと。
いや私今のところこれが1位かな、濁り渋いで最後がこれが
最後が焼いたの根元ぶどう園さんのぶどうで作ってますキャンベルワイン、赤ワインとしては非常に軽やか、うん、なのであんまり、お酒の強くない方には非常に向いた赤ワイン。
ありがとうございます。いただきます。あー飲みやすい。これなんかすごいブドウの味が出てますね。
そうです、そうです、うん、なんて言うんでしょうね、やっぱブドウジュースの香りっていうんですかね、うん、それに近い香りがしますね、うん、非常にナチュラルな風味であまり赤ワインが得意でない方にはもってこいの赤ワインだと思いますね、うん、
本当に今日3種類のお酒飲ませていただきましたけどどれもみんな違いがあって面白いですね。
そうですね、
うん、やっぱり同じお酒でもこんなにこう香りも違うし味わいも違うし、これでやっぱ自分の好みのお酒を見つけるってやめられないでしょうね。
そうですね、やっぱり自分の好みを探すということとそれから自分が好きな料理と、うん、どういうお酒を合わせたらばより引き立つか、 それを考えながらまたお酒探しをしていただくとさらに楽しくなると思います。
小川さんにとってお酒って何ですか？
お酒ですか？僕は人と人をつなぐものだと思ってます。
かっこいいです。ありがとうございました、
はい、どういたしまして。ありがとうございました。